Okay, yeah, good morning everybody. So today we will continue 2 Samuel.
第2サミュエル記の続きのところに入っていきます。
Today we will talk about three parts.
今日は3つの部分についてお話したいと思います。
It will be the rise of David.
ダビデが上り上司のところ。
The fall.
そしてダビデの失敗の部分。
And the judgment.
そして裁きについてです。
So we all know that, as I kind of mentioned in my brief summary just now, we all know we have that those moments of great heights.
今日さっき少しお話したところにもあったんですけど、私たちはみんなそのいい時、頂点というところに達することがあります。
You know, you ever come off a really good day at work?
仕事で今日はとっても良かったなっていう時もあるでしょう。
You ever get that, or you win that race that you always wanted to?
何か勝ちたかったっていう、そういう競争に勝つっていうこともあるでしょう。
And right after that good thing that happens, you feel like I deserve something. I need a reward myself.
そして何か私たちが、それいいことあった、何か成し遂げたっていう時に、そのご褒美として何かが欲しいっていうことになってきますよね。
I usually get this after Sunday, after I feel like, wow, that was a really great message. This is how I feel.
そして私もよく日曜日のメッセージの後に、今日のメッセージはよくできたなって思う時に、そういう気分になったりします。
But then afterwards,We feel like, wow, okay, I'm going to do something to make me feel better.
そして、そういう時に私はまた、自分の気持ちを、気分を良くするために何かをしようと、することがあります。
And if it's just like going for an ice cream or something, that's great, that's fine.
アイスクリーム買うとか、そういうこともあるし、それはとってもいいことですよね。
But you ever have that just escalate?
ですが、それがちょっとだんだんエスカレートしていくってことはないでしょうか。
You feel like you want that one beer, but you know that one beer is never enough.
一杯のビールを飲みたいけども、その一杯だけでは十分ではないっていう状況ですね。
You feel like, okay, maybe I can just do that one click on the internet, but you know that leads to somewhere that you don't want to.
そして、ネットを見ている時も、これをクリックしたいと思うところが、だんだんだんだんエスカレートしていく、そういう状況です。
And before you realize, you're just in this mess, and you realize, how did I get here?
そして、そういうふうにエスカレートしていくと、私たちは、どうしてこういうところに来てしまったんだろうって、後で気づくことがあるんです。
One thing just leads to the next thing, leads to the next, and sooner you're in this huge, big pile of trouble.
私たちが何かやっていることが、次々とエスカレートしてしまって、で、なんかすごく困った、こんなところに来てしまったっていう状況になってしまうことがあります。
The first click, that first beer was maybe very innocent.
一杯の最初のビールっていうのは、とってもまあ純粋な気持ちだったかもしれません。
But then it goes to the next thing, goes to the next thing, and it's just really bad now.
ですが、それがエスカレートしてしまうと、そういう純粋な状況ではなくなってきます。
We all know the world right now. Wow, have you been reading the news lately? It is just crazy out there.
皆さんもご存知のように、今の世界の状況を見ると、本当に大変なことが起こっているということがわかります。
Even in the church, there was a pastor of a mega church last week who, I guess, resigned or was.Asked to leave.
教会の間でさえ、先週起こったことなんですが、ある大きな教会の、牧師さんが、退職する、辞めないといけないという状況になりました。
It affects the church as well.
なので、こういう状況は教会にも影響があります。
And so we'll look today at what happened to King David.
今日は、ダビデ王がどんな状態になっているかというところを通して学んでいきたいと思います。
So let me pray and let's start.
祈って始めたいと思います。
Yes, Father God.
天のお父さん。
We just thank you for this Sunday. We can come here to worship you.
今日あなたをここで礼拝できることを感謝します。
The world is a crazy place.
世界は本当に大変な状況になっています。
We need you more than ever, Jesus.
イエス様、私たちは今あなたが本当に必要となっています。
So speak to us, Lord, what you need us to hear.
私たちが、聞くべきことどうか教えてください。
In Jesus' name.
イエス様の名によって祈ります。
Amen. Amen. All right. So today, let's start with 2 Samuel. I want to do a little review. So 2 Samuel 7, verse 12 to 16.
第二サムエキの、7章のところですね。7章の12節から16節のところをまず見ていきたいと思います。
So this is from last week, but can somebody read this?、
これは先週からのところなんですが、どなたかお読みいただけますか。
So 2 Samuel 7, 12 to 16.
第二サムエキ7章。
Yes, please.
When your days are fulfilled, and you lie down with your father, I will raise up your offspring after you. He shall come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be to him a father, and he shall be to me a son. When he commits iniquity, I will discipline him with the rod of men, with the stripes of the sons of men. But my steadfast love will not depart from him.As I took it from Saul, whom I put away before you. And your house and your kingdom shall be made sure forever. Your throne shall be established forever.
So this is the message that God gives to David last week.
この箇所が神様がダビデ王に与えたメッセージで先週やったところです。
Right, this is the promise that God gives to David that your offspring will forever be on the throne of Israel.
ここが神様がダビデ王に交わした約束でダビデ王の身から出る世継ぎが常しえにその王座を立てる王座にいることができるその部分ですね。
Right, this is the prophecy that the Jews still hold on to that the Messiah will come from the line of David.
これがユダヤ人たちが信じているところであって、で救い主がダビデ王の家系から出ると言われているところです。
And this, as Christians, we believe that this is fulfilled by Jesus.
そしてクリスチャンとしての私たちは、イエス様が、来たことで、この約束が果たされたことを知っています。
But there's an interesting word that in the first verse in 12, it says, When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed, or some says your offspring.
で、12節のところにありましたが、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし彼の王国を確立させるとあります。
This is an allusion. Does this spark any memory for you? This word offspring or seed.
この、あなたの身から出る世継ぎというところを聞いて皆さんどこか、思い起こす場所はないでしょうか。
This should hark back to if you hear this word, you should remember Genesis 3.
この箇所を聞いて、創世記の3章のところですね。
Okay, so let's look at Genesis 3.
考えてほしいと思います。
So this is way in the beginning.
創世記3章。
Right, so remember in Genesis 1 and 2, God creates this perfect world.
ご存知のように、創世記の1章と2章のところで神様は、完全な世界を作られていました。
Right, God...Has this perfect relationship with man.
神様は人間と完全な関係を持っておられました。
There's a perfect relationship between man and man.
そして人間同士の間でも完璧な関係がありました
。And also between man and creation.
そして人間と生き物、生物の間にも完全な関係がありました。
And this is what the Jews call shalom.
それがユダヤ人の言うシャロムという状態です。
But there's a problem in Genesis 3.
ですが、創世記の3章のところで問題が起こりました。
Because people realize they don't want this perfect relationship.
人間はこの完全な関係を欲しがらなかったんです。
So can somebody read Genesis 3, 14 and 15?
どなたか創世記3章の14節、15節お読みいただけますか。
Can anybody?Yeah, okay.
The Lord God said to the serpent, Because you have done this, cursed are you above all livestock and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and dust you shall eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel.
So this is the start of this war.
これが戦いの始まり。
There is a war between the offspring of the snake and the offspring of Eve.
ヘビの子孫と、そのイブの、子孫の間に敵が生まれたんです。
And though the offspring will be wounded in battle, there will be victory over the snake.
そして、その子孫たちの間で争いがあって、そして、人間たちが勝利を収める。
And here in Samuel, there is a similar allusion to this offspring.
そしてこの、サミュエル記のところでも、この子孫についてのほのめかしがあります。
Here in Samuel, God is saying, your offspring will forever be on the throne of Israel.
ここで、先ほどのところで、この世継ぎは、その王座をとこしえまでも固く立てるということがあります。
Okay. And so we go on to chapter 8.
そして、8章のところに移りたいと思います。
So chapter 8、is going to be about the rise of David.
8章のところでは、ダビデが頂点に登っていく箇所です。
He will conquer all his enemies around him.
彼は、その周辺の、敵を、みんな、滅ぼします。
So let's see. It's a little long. Can somebody? Well, let's see. Maybe I'll just read. I'm going to skip around.
ちょっと、飛ばしていきたいと思いますが。
Okay. And so, just kind of follow along in your Bibles. I'm not going to read everything.
ちょっと。飛ばし読みをしていきたいと思います。
Okay, so maybe you don't need to translate. I'll just read in English. Okay, and if you can just follow along. So this is chapter 8, 2 Samuel, starting in verse 1. After this, it came to pass that David attacked the Philistines and subdued them. He took Methegamah from the hand of the Philistines. Then he defeated Moab. And we'll jump down to verse 3. David also defeated Hadadezer, the son of Rehob, king of Joab. And verse 4, David took from him 1,000 chariots, 700 horsemen, and 20,000 foot soldiers. And then in the next verse, when the Syrians of Damascus came to help Hadadezer, king of Joab, David killed 22,000 of the Syrians. And then we'll skip a little more. Let's see, maybe... down to verse maybe 11. King David also dedicated these to the Lord, along with the silver and gold that he dedicated from all the nations which he had subdued. And then jump down to maybe verse 14. He also put garrisons in Edom. Throughout all Edom, he put garrisons, and all the Edomites became David's servants. And the Lord preserved David wherever he went. And this last verse, can somebody read this last verse, verse 15?
あなたが15節読んでいただけますか。
こうしてダビデはイスラエルの全地を治め、そのすべての民に正義と公平を行った。
And so David reigned over all Israel with righteousness and justice.
こういう感じで、ダビデが、イスラエル、全部を、征服しました、そして義を持って、征服したんです。
You know, this is the height of Israel.
これが、イスラエルの、頂点だったんです。
The territory of Israel, the borders of Israel will be the greatest in history.
イスラエルの領土が、歴史の中で一番大きくなった時です。
This is the glory days of Israel.
これがイスラエルの王国の、黄金の時代です。
And David has subdued all his enemies.
ダビデが、敵を、全て打ち負かした。
Not only that, people are bringing tribute to David, to Israel.
それだけじゃなくて、人々は、 みんな貢ぎ物をダビデに持ってくることをしていました。
So financially, Israel is very, very wealthy. It's a very rich and wealthy nation.
なので経済的に見てもイスラエル王国はとってもいい裕福な状態でした。
And David holds all this power and authority that Israel never seen before.
なのでイスラエルの人々が見たことがないくらいダビデは力と権威を持っていました。
But remember that one adjective that David is known for? That one adjective from last week?
ダビデ王がについて、皆さんがご存知の形容詞で何かありますか？何か浮かんできますか？
He was known as the good shepherd.
ダビデは、良い羊飼いとして知られていました。
And at that time, you don't call kings shepherds.
その時は、羊飼い？
Right.
Mm-hmm. 王羊飼いと呼びませんでした。
Right. But here is a king who was known as the good shepherd.
ですが、この王は良い羊飼いとして知られていたんです。
Because he treated everyone well and with benevolence. He cared for his people.
なぜなら、この王は人々の面倒をよく見て、善意を行っていたからです。
You know, usually kings, when they get great power, they justTake control. They get power hungry.
大抵王が力と権威を持つっていう時は、その力を持って人々をコントロールしたいというそういう状況になります。
But instead, David will use this power to take care of his people.
ですが、ダビデはそうする代わりに人々の面倒を見る、その力を使って人々に。善意を尽くすということをしました。
And he says here, he served them with justice and righteousness. He did what was right and just.
なので、ダビデ王は、正しく、公平な、行いをして、そして人々に、使いました。
So he didn't use the power for his own advantage, but he used the power to help everybody out.
なのでダビデ王はその権力を自分の利益のために使うのではなく人々のために使った人々の面倒を見たということをしていました。
So that's the image you get. You get this, you get a king who is the shepherd.
これがダビデ王のイメージですね。
Ruling,
羊飼いで。
And he's just and right.
正しく、公正なことを行っていた。
Okay. And then you'll go on to chapter
9. そして、9章のところを見ていきたいと思いますが。
So let's do chapter 9, verses 1 through
7. 9章の1から7節。
So maybe we'll just go, in line. Maybe Masumi-san, can you read chapter 9, 1 through 7? Yes.You're doing good. You're doing good.
He was Jonathan's son and Saul's grandson. When he came to David, he bowed low in great fear and said, I am your servant. But David said, don't be afraid. I ask you to come to me so that I can be kind to you because of my vow to your father. I will give you all the land that once belongs to your grandfather's house. And you might live here with me at the palace. Meshiboshite, very good and ground before the king. Should the king show such kindness to a dead dog like me, he is
excellent.
Then the king's son, Saul, and said, I have given your master's young son everything that belongs to Saul and his family. You and your son and servants are to farm the land for him to produce food for his family. But Meshiboshite will live here at the palace with him.
Yeah. So, this is David.
これがダビデです。
And do you see an adjective in this section repeated about David?
この箇所でダビデについて繰り返されている言葉、形容詞はどんな言葉でしょうか?
It repeats that David shows kindness.
それはダビデが、
He's kind. He's nice.
恵みを施したい、恵みを施すという言葉が、何度か出てきています。
So he's a shepherd.
彼は羊飼いで。
He's just and right.
そして公正で、正しい行いを。
And now he's kind.
そして、恵みを施す。
He finds one of Saul's sons.
彼は、サウルの、家族の一人の人を探し求めました。
Remember before when David was going to get the throne, there were Saul's sons. There were Jonathan and the other guy, right?
ダビデが王座に就く前に、サウルの家族でヨナタンともう一人いましたね。
Right. Yeah, there's that other son. Remember?
皆さんもう一人の息子覚えていますか？
Remember, he got killed.
殺されたんですが、
two weeks ago, last week or,
先週か先々週出てきましたね。
Who is that guy? Ishbosheth. Ishbosheth.
Ishbosheth.
All right. So he got killed.
彼は殺されました。
And then it talks about this other son, Mephibosheth.
そしてもう一人の。メフィボシテ。
Right. But he couldn't be the next king because he's handicapped. He has some disabilities.
このメフィボシテは足が不自由だったので、王座に就くことが次の王になることはできないんです。
So he's still alive somewhere.
なので彼はどこかに生きているということだったんです。
And so David remembers this.
そしてダビデがそのことを覚えていました。
And so he says, yeah, go get him.
なので、彼を連れてきなさいと。
Because I made a vow, I made a promise to Jonathan while he was still alive.
なぜなら、ヨナタンがまだ生きている時に、約束をしたからと。
I made a promise that I will take care of his descendants.
彼の子孫をの面倒を見るという、その家族の面倒を見るという約束をしたから。
And so here's another adjective of David.
ここでまたダビデについて別の言葉が出てきます。
That he's faithful.
彼は忠実、誠実だという。
He remembers this promise that he made to Jonathan years ago, and he says, "Okay, I'm going to be faithful to my promise that I kept to him."
ダビデはヨナタンと交わした、ずっと前に交わしたこの約束を覚えていて、それに忠実でありたいとしています。
And so he goes and gets Mephibosheth.
なのでメフィボシテを探して、
and has him come into his palace and join and eat with him.
彼を宮殿に呼んで、そして一緒に食事をしたいと思いました。
And now it shows this David who got all this territory.
ダビデはこの時すべての領土を手にしています。
But it's just not a powerful king, but he's righteous and just. and faithful.
そういう、全ての、権力を手にして、力強いというだけではなくって、彼は、公正で、とても良い行いをする善良な、王だったんです。
Now remember, chapter books ago we read Judges.
何週間か前に、
A long time ago.
詩式を読んだことを覚えておられますか。
Remember, Judges was a time when people just did what was right in their own eyes.
その詩式では人々がもう本当にそれぞれやりたいことを、自分が正しいと思うことをやっていた、そういう状況だったのを覚えておられますか。
And Israel just went in this bad cycle.
そしてイスラエルの人々も同じようなサイクルをたどっていました。
It just got worse and worse and worse for Israel.
そしてどんどん悪い状況になっていました。
And look where Israel is now.
ですが今のイスラエルはどうでしょうか。
And here is King David to thank for.
ここに感謝すべきダビデ王がいます。
And let's look at chapter 10.
十章を見てみたいと思います。
Chapter 10 will show a little different side of David.
10章では、ダビデの違う面を少し、違う面が出てきます。
Let's look at chapter 10, verses 1 through 6. 1
節から6節を見てみましょう。
Can somebody, so Hide-san, can you read 1 through 6?
その後、アムン人の王が死に、その子ハムンが代わって夫の。ダビデはハムンの父、ナハシが私に忠実であったのだから、私もその子ハヌンに忠実であるようだと言って施設を伝わして哀悼の意を強制とした。ところがダビデの家臣たちがアンモン人の領地に入るとアンモン人の高官たちは主君ハヌンに言った。ダビデが父上に敬意を表して弔問の施設を送ってきたとお考えになってはならない。この町を探り伺い倒そうとして家臣を送り込んだに違いありません。それでハヌンはダビデの家臣を捕らえ、ひげの半分をそり落とし、衣服も半分、腰から下を切り落として繰り返した。この人たちが、甚だしい恥ずかしめを受けたという知らせがダビデに届くと、ダビデは人を遣わして彼らを迎えさせ、王の伝言としてひげが生え揃うまで、エフに転じ、それから帰るようにと言われた。アモン人はダビデの憎しみを買ったと悟ると、ペトレコフ及びソバのアラム人に人を遣わして、俺二万を傭兵として養成し、マーカの方には兵一千、コフには兵一万一千を養成した。
And can you continue 17 through 19?
17から19節を続けて読んでいただけますか? Hide さん?
Yeah,
Hide さん。17からお願いします。はい。
報告を受けたダビデもイスラエルの全軍を集結させ、ヨルダン川を渡ってヘラムに向かった。アラム軍は殲滅を整えてダビデを迎え彼らはイスラエルの前から逃げ去った。ダビデはアラムの戦車700、騎兵4万を殺し、軍の司令官、ショバクもその場で撃ち殺した。ハタドエゼルに隷属していた王たちは皆、イスラエルに敗北したことを認めて和を誇り、イスラエルに隷属した。アラム人も恐れて、二度と安心。
Interesting side of David.
ダビデについて興味深い部分です。
Anybody remember a prior story of David that you kind of remember when you read this?
皆さんがダビデについて覚えているこれ以前のお話、どんなことが思い浮かびますか?
Kind of also shows David as this firecracker.
ダビデがちょっと怒りっぽい人みたいなことが浮かぶでしょうか。
Any other idea? What story? あれあれ。Yeah. Right. That yeah. That not smart husband and that wife. Yes. What story was that?
賢い妻の話。
そう。誰だっけ？ Nabal, yeah, with Nabal. Yeah, let's look at 1 Samuel 25.
第一サムエル記の25章を見ていきたいと思います。
So this is 1 Samuel.
Okay. So 1 Samuel
25. 25
章。
10 to 13.
10節から13節。
Okay. So let's see. 1 Samuel 10.
第一サムエル記。
No, sorry. 1 Samuel 25.
25章。10節。
10. Yeah, so Erica, can you read this? 10 to 13.
Who is this fellow that feeds Nabal's near to the young man? Who does his son, which is king here? There are lots of servants these days who run away from their masters. Should I take my bread and my water and my meat that I slaughtered for my share and give the children of Othniel who come from the northward? So David's young man returned and told him what Nabal had said. Get your sword. But David quickly, as he trapped on his own, then 400 men started off with David and 200 remained behind to guard David.
So yeah, this was the story. I think someone made a comment that, well, David's kind of like a mafioso in this section, you know?
前にこの話を取り上げた時に誰かが、ダビデはちょっとマフィアのようだねっていうコメントをしたと思うんですが。
And it does, right? He's kind of like, you don't mess with this guy, right?
皆さんも、こういう、人とあまりこう関わりたくないと喧嘩したくないですよね。
You don't mess with the Lord's anointed one.
神様の油注ぎを受けた人とは争いたくないと思います。
You cannot insult a man of God and think you're going to get away with it.
神様の油注ぎを受けた人と争って、そして、侮辱して、そこから逃れられるというふうに、思えないですよね。
Right, and so these two stories about guys kind of just insulting David and his men.
今見てきたこの、2つの箇所では、ダビデがこう侮辱されるという場面がありました。
And they get what they ask for.
そして、彼らが、やったことの、見返りがあります。
And so we see David as this benevolent king.
ダビデは、善良な王なんですね。
But he's not a pushover.
ですが、
he can't do whatever you think, whatever you want, and think you're going to get away with it.
ですが、私たちは、何か自分たちの思い通りにやって、そしてそこから逃れられると思ってはいけません。
You push him so far, and you will get punished.
私たちが一線を越えてしまうと罰を受けることになります。
So this is David at the pinnacle of his reign.
今まで見てきた箇所がダビデ王の頂点のところです。
All right. He is at the height of his reign.
彼が治めているその王国の頂点のところを見てきました。
But then we all know there's a sad story to this.It's not a happy ending.
皆さんもご存知のように、この後には悲しいお話が。
So let's look at 2 Samuel 11.
第2サムエル記の11章を見ていきます。
And
let's start with chapter 11, verse
1. 第2サムエル記11章の1節からです。
So I know Marcus, you read already. So maybe Joshua, can you read verse 1, chapter 11, 2 Samuel?So yeah, back to 2 Samuel
第2サムエル記11章1節
11:1
年が改まり、王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブとその指揮官だった自分の家臣、そしてイスラエルの全軍を送り出した。彼らはアンモン人を滅ぼし、ラバを。
Okay, so yeah, did you?
Yeah, I finished.
Okay, thanks. So this is the introduction to a very slippery path that David will go.
これがダビデがたどってこう落ちていく一番初めの部分です。
It happened in the spring.
春でした。
What's up with springtime?
春の時期ってどんなことが起こりますか？
Why are they going to battle in the spring?
なぜ人々が戦いに出ていたんでしょうか？
Winter's too cold, summer's too hot.
夏は暑すぎるし、冬だったら寒すぎるからですよね。
So in Israel, the rainy season is in winter. It rains a lot.
イスラエルでは、梅雨は、冬の時期にあります。
In spring, the rain stops.
で、春には、雨が止みます。
And it's harvest time.
そして収穫の時期です。
So there's a lot of food growing, a lot of grain.
いっぱい食料も溢れています。
And since the rain stopped, the roads are open.
そして雨が止んで、
They're not flooded anymore.
そしてもう洪水とかもないので、道もきれいになっています。
And so there's a lot of food for your horses, a lot of food for your soldiers.
戦う人たちのためにも、馬にもいっぱいの食料がある。
So this is the perfect time for kings to go to war.
なので、この時期は、王にとっても、戦いに出る、最高の時期なんです。
And it says, all Israel went out to war.
ここで、イスラエルの全軍と戦いに出したとあります。
Except one guy.
一人を除いて。
The king.
王です。
The king.Should be there.
王も一緒に行くべきだったんですけど。
Yet he's not.
彼は行きませんでした。
What's he doing back in the palace?
宮殿で彼は何をしているんでしょうか。
This introduction is already ominous. It's already foreboding of things to come.
この最初の箇所がもう十分不気味な感じですよ。
Okay, so can you continue verse 2, Joshua? I think that's just verse two. That's verse three. Yeah, just verse two. Okay. So he's on the palace roof.
彼は王宮の屋上にいます。
And he sees a woman.
一人の女を見ました。
The thing with the landscape is that the palace, the king's palace, was at the highest place above the city.
ここの地形では宮殿がその町を見下ろせるちょっと高いところに立っています。
So basically, the king overlooks the entire city.
なので王がすべての町をすべて見渡せる。ことになっています。
Because mainly as king, you are protecting, you are making sure that your city is safe.
なぜなら王は、その町の人々が、全て、無事で、そしてその人たちを守る義務があるんです。
And so as an overseer of your people, you are actually seeing over your people.
なので、その町を見下ろすということは、そこにいる人々を見下ろしている、見渡しているということになります。
But something catches his eye.
ですが、彼の目に何かが止まりました。
And then, yeah, can you continue until verse 5, Joshua?
五節を読んでいただけますか。
I'm sorry, so that's verse 2 to 5, yeah?Or 3 to 5, yeah, wherever you left off.
Yeah.
Okay. What is going on here?
ここで何が起きているでしょうか?
Look at the verbs. Did you notice anything about the verbs in this situation?
この状況の動詞の部分を見ていきたいと思います。
You know, this section is about very short sentences.
この箇所では、とっても短い文が使われています。
It says David saw.
ダビデは、見て。
David sent.
そして、使いのものをやって。
She came.
女が彼のところに来た。
And he slept.
彼はその女と寝た。
These are just very short verbs that David that shows how David is just involved in an act that has no love.
こういう短い今動詞の部分でずっと続いているんですが、この箇所からは彼が本当にこう行動を起こしていったということがわかります。
It's just about satisfying his own desires.
彼が自分の欲望を満たすためにただ行動したということ。
One thing leads to the next thing, leads to a worse thing, leads to a worse thing.
一つの行動が次の行動につながって、そしてどんどんエスカレートしていったという。
And of course, at the very end, it talks about Bathsheba saying, "I am pregnant."
そして、この箇所の最後で、ベッシェバが、私は身ごもりましたと言っています。
Which for a woman in that society and even now should be a very joyous occasion of celebration.
このことは、この時も、今の状況でも、女性にとってはとても、喜ばしい出来事です。
But as we know, it's not for Bathsheba, it's a very bad thing.
ですが、皆さんもご存知の通り、この箇所で、ベテシェベにとっては、良いことではありませんでした。
So not only does David commit adultery,
ダビデが、そういう、姦淫を、犯したということだけではなくて、
He now has to start covering up his tracks.
彼は、自分のした行いを隠そうと、していたんです。
So what does he do?
何をしたでしょうか。
He gets Uriah to come back.
彼は、ウリアを、戻ってくるように言いました。
And hopefully, if Uriah, her husband, sleeps with Bathsheba, then his hands are clean.
そしてウリアが戻ってきて、このベテシェバと一緒に寝たら、彼の罪はバレないで済む。
But what does Uriah do?
ですが、ウリアはどうしたでしょうか。
So Joshua, can you continue? Can you read verse 11?
11節、only 11?
うん、just 11.
11節だけお願いします。
ウリアはダビデに答えた。神の箱も、イスラエルもユダも、貝小屋に宿る、私の主人、ヨアブも、主君の家臣たちも、嫌々していますのに、私だけが家に帰って、飲み食いしたり、妻と床を共にしたりできるでしょうか。
うん。Ouch!
しまったという感じですね。
Right. He says, look, all of Israel is out in the field fighting.
イスラエルの全軍が戦いに出ています。
Do you expect me to go and go home and sleep with my wife?
私だけが、家に戻って、妻と寝ることができるでしょうか。
He's talking to the king who just slept with his wife.And he stayed back from battle.
ダビデに、言ってるんですが、そのダビデは、ベテシバと寝てしまって、そして戦いにも出ていないという状況ですね。
And when David called him back, did Uriah kind of think, hey, wait, something's fishy going on?
ダビデがウリアを、連れ戻したときに、ウリアは何かしたかな、何か変かなって。
I didn't see David out in the battlefield.
ダビデが戦いにも出てなかったし、
well, why is he calling me back all of a sudden? Wants me to go home.
どうして突然私を戦いから戻して家に帰ると言ってるのかな。
Right? Did he smell a rat? I don't know.
なんかちょっと変な香りがするな。
But anyway, he says this to David, and David, I'm sure, is very convicted right now. Very yeah, of what he did.
そして、ダビデに、ウリアがこう言ったんですね。だからウリアは、ダビデのしたことを、確信していたと思います。
But now Uriah is not cooperating with David's plans.
そして、ウリアはダビデの、計画に協力はしていません。
So the plan starts to escalate even more.
そのダビデの計画は、さらにエスカレートしています。
Right? David decides to get him drunk. Maybe that works. Right? Alcohol is always good, right?
ウリアを酔わせています。
But that doesn't work either.
ですが、その計画もうまくいきませんでした。
So now what David has to do is get Uriah to send a message to Joab, basically for him to die in battle.
それもうまくいかなかったので、ダビデは、ヨアブに手紙を書いて、ウリアをまた戦場に戻して、死なせるという計画になりました。
How crazy is this?
これが、どんなに、狂っているような、ことだったでしょうか。
Only one chapter ago, David was at the height, at the pinnacle of his reign.
一章ぐらい戻ると、ダビデは本当にイスラエル王国の、頂点に立っていた、そういう、状況だったんです。
And now he is plotting, not only did he commit adultery, he's plotting murder?
そして、今この11章ではダビデは、姦淫を犯すだけではなくて、そして殺人も犯しているんです。
Remember, to get to the throne, David never had to kill anybody. Remember, his hands were clean. That was the image.
皆さんも覚えておられると思いますが、ダビデが王座に着くまで、彼の手は汚れてなかったんです。誰も殺していませんでした。
And now this guy, Mr. Clean, isThinking of killing one of his great soldiers, his top commandos.
そのダビデ王が今自分の家来である一人の人を殺そうとしていたんです。
Why, David? Why?
どうしてダビデ王はこういう状況になったんでしょうか。
We will see in this next chapter this prophet called Nathan.
次の章で。ナタンという預言者が出てくるんですが、
Remember we saw Nathan last week?
先週ナタンについて見たことを覚えておられますか。 What
was the personality, the character that we saw Nathan as?
ナタンの人格はどんな様子だったか覚えておられますか。
What kind of guy was he?
どんな特徴があったでしょうか。
Remember?He's the yes man.
もうすべてはいって言って従うような人ですよね。
Right. Right. He says yes even before David suggests something to do.
ダビデが何か提案する前にもうすでに、はいやりますというような人です。
Right. David is just thinking like, oh, maybe, you know, I'm not living. I have this huge house. God doesn't. And then Nathan's like, yeah, go, do whatever you want, you know.Right, last week David's thinking, I'm living in this palace, but the ark of God is in a tent.
先週やったところですけども、ダビデが大きな家に住んでいて、そして神様のアーク、契約の箱がそこにありました。
No, it's in a tent.
テントのところにありました。
And then Nathan just says, yeah, go, David, do whatever you want.
そしてナタンはダビデに、あなたのやりたいようにやってくださいと言いました。
But then here Nathan gets a word from God.
そしてこの箇所の後でナタンは神様から言葉がありました。神様の声を聞きました。
He gets a word from God and he goes and speaks directly to David what God told him to do.
神様から聞いてそうするように言われたことをするんです。
He speaks of a parable.
彼は例え話をしました。
Of two people, a rich man and a poor man.
富んでいる人と貧しい人の話をしました。
So in chapter 12, verse 4 to 10, I think.
12章の、4節から10節のところです。
Okay, and this is our last reading for today, I think. So, Cookie, do you want to read this? Or Aki, do you want to read? Pass? Okay, so Akshan, okay. Can you read chapter 12?4 through 10.
の妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。そこならなぜあれ変わったであろう。なぜ主の言葉をあなたに私の襟元に通したのか。あなたはヘトロ人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分のものとした。ウリアをアーモン人の剣で倒したのはあなただ。それゆえ剣はとこしえにあなたの家から去らないであろう。あなたが私を侮り、ヘトロ人ウリアの妻を奪って自分の妻としたからだ。
Can you read verse 9 one more time?
9節だけお願いします。
What happened to David?
ダビデに何が起きていたでしょうか?
He despised the Lord.
彼は主の言葉を蔑んでいました。
As one of the commandments, it says, "Do not take the name of the Lord in vain." It says, "Don't take the Lord's name in vain."
神様の名前を無駄にするなというような命令があります。
That means you got to give God the glory He deserves.
それは神様に値する栄光を返さないといけないということです。
Don't treat God like He's not, you know, He's worthless and empty.
彼が価値がなくって価値がないようにそういうふうに扱うなということです。
Give him the glory that God deserves.
神様に値するような栄光を私たちが返さないといけません。
This was a man after God's own heart, David.
ダビデは神様のことを従っている、神様の心に従う人でした。
Remember always when he went to fight in battle, he always asked God, what should I do? Where should I go?
覚えておられますか。ダビデは戦いの時に必ずよく神様にどうしたらいいか尋ねていました。
In chapter 11, the name of God is not mentioned once.
11章では神様の名前は1回しか呼ばれていません。
Only at the end does it appear.
最後のところに1回だけ出てきます。
Action, can you read the end, the last sentence in verse 27?
27節のところを読んでいただけますか。11章ですね。
Yeah. The last sentence. The thing David had done displeased the Lord.
ダビデの行ったことは主の御心を損なったとあります。
Because David despised the Lord.
なぜなら、ダビデが、神様を蔑んだからです。
Says, why have you despised the word of God?
なぜ、神様の御言葉を蔑んだんでしょうか。
The word of God is what sustains us all.
神様の御言葉は、私たちを支えています。
If we don't have the word of God in our lives,It's so easy to stray, to stray in a different direction.
御言葉がなければ私たちは道に迷って道から外れてしまいやすくなります。
What happened to David?
ダビデに何が起きたでしょうか?
It doesn't really tell us, like maybe he felt he deserved this comfort. Maybe he deserved some rest after he conquered everything.
もしかしたら、彼が、全て成し遂げた、領土を広げた後に、彼には休息が、必要だったかもしれません。
You know, maybe David said to himself, "Hey, everything's at peace. I'm just going to sit back and watch some TV."
ダビデは、全てもう平和になっているし、ちょっともう座ってテレビでも見ようかという感じだったかもしれません。
I deserve this.
私は、私の行いをそれに値するんだと。
I'm gonna reward myself.
私は、自分のやったことにご褒美を与えたいと。
Whatever he was thinking, he stayed back from battle.
どんなことを彼が考えていたかわからないですが、彼は現に、戦いから、外れていました。
And not once is he thinking about God.
そして彼は神様のことを考えていませんでした。
Not once does he remember of that all of this is actually from God.
そして彼がやったと思った全てのことが神様がしてくださったというふうには考えていませんでした。
When he does remember, he is on the rise. God is blessing him. When he asks from God, God blesses his life.
彼のこの王国の頂点というのは神様が与えた、神様が成し遂げたことなんです。
As soon as David forgets about God,Everything starts to crumble.
ですが、ダビデがそのことを忘れた時に、全てがおかしくなり始めました。
In Proverbs, it says, "Keep the word of God etched in your heart."
詩編では、神様の御言葉を書き記す、ごめんなさい、箴言で、神様の御言葉を書き記すようにという場所があります。
Keep it on your lips and in your heart.
私たちの口と心の中に留めておくようにと。
In Psalms it says, meditate on the word of God day and night.
そして詩編では神様の御言葉をに瞑想するように、昼も夜もそうするようにという箇所があります。
May the word of God never leave us.
神様の御言葉が私たちから離れていかないようにしましょう。
May we always be focused on His grace.
いつも神様の恵みに焦点を当てています。
That none of whatever we do, we deserve.
私たちがすることは何も私たちがしたという行いに値しないものです。
The jobs that we have, the air that we breathe, it's all about grace.
私たちが今吸っているこの空気も私たちの仕事も全て神様からの恵みです。
The health that we have, the fact that we can even be here.To worship God freely is all about God's grace.
私たちの健康も実際今日私たちがここに来て神様を賛美できるというのも神様の恵みです。
I hope we can throughout this week have that on our lips and in our hearts.
私たちが今週もそのことを私たちの口でそして心で書き記しておくことができるようにしましょう。
If a king can fall, how easily can we fall?
ダビデのような王が、失敗をするなったら、するのであれば、私たちも、そのように、さらに陥りやすいと言えます。
There are temptations all around us.
私たちの周りには、誘惑がたくさんあります。
We idolize so many things.
私たちはいろんなものを、礼拝し、偶像礼拝してしまいます。
It's too easy to idolize things.
偶像礼拝するっていうのはとってもたやすいことなんです。
Our jobs, our money.
私たちの仕事かもしれないし、お金かもしれない。
And it's so easy to make excuses, right?
そしてそのことを言い訳に使うこともたやすいことです。
I'm too busy, I'm too tired.
すごく疲れているとか、忙しすぎるっていうことを言い訳にしがちです。
We just say things, we just say that. It becomes habit sometimes.
私たちはそういうことに慣れてきて、習慣になってしまうこともあります。
I don't know. Sometimes I'm not really busy, but sometimes I just say, I'm so busy. I don't even know why I say it sometimes.
忙しいということに慣れすぎて、忙しくない時にも忙しいっていうこともあります。
I have 5 minutes to read the Bible.
私は実際5分間、聖書を読む時間があります。
I have 5 minutes to just maybe sit and meditate on God's grace.
5分間時間を取って神様に神様と話をする時間もあります。
I hope this week we can come back to God.
今週私たちが神様のところに立ち戻ることができることを祈ります。
And remember Jesus, that Jesus is all about grace.
そしてイエス様、そしてイエス様の恵みが大事です。
His death on the cross, we don't deserve that.
イエス様が十字架で死なれたことは決して私たちがそれに値するからではありません。
And may we remember that Jesus dies for us every day.
そしてイエス様は私たちのために毎日十字架にかかられます。
So that we don't have to.
私たちがそうしなくてもいいようにです。
Let me pray.
祈りましょう。
Yeah, Father God.
天のお父さん。
We just thank you for Jesus.
イエス様のことを感謝します。
That everything is by grace.
すべてのことはあなたの恵みです。
And you protect us every day.
毎日あなたが私たちを守ってください。
May your hand be upon us every day.
日々あなたの御手が私たちに置かれていますように。
Hold on to us tightly, Lord.
どうか私たちを、支えてください。
We know how slippery this life can be.
私たちは本当に人生で、失敗しやすいことを知っています。
We cannot live this life without you, Jesus.
なので、イエス様なしでは、この人生、生きることができません。
One thing leads to the next, leads to the next.
一つ何かしてしまうと、それがエスカレートしてしまいがちです。
I pray that we don't go down that road.
そういう道をたどらないようにしたいと、祈ります。
I pray that before we get there, that you can be on our lips and in our hearts, Lord.
私たちがそうなってしまう前に、あなたが私たちの、中に、いてくださるように祈ります。
And may we live for you and give you all the glory.
そして、あなたにすべ、ての栄光を返すことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって祈ります。
Amen. Amen.